précisément de cette région. Pierre Bizet. Riposte contre un site.
これ 1999年だったと思いますけれども、フランスのミオーという地方でジョセポベ、皆さんもジョセポベの名前はお聞きになったことがあると思います、フランスの、農民で、グローバリゼーションに反対している人たちですけれども、そのジョセポベが、ラルザック地方の自分 の、その一緒にこう活動している人たちと、ミオー地方で、建設中のマクドナルドの店舗に乗り込んでいて、そこの、店舗をの看板を破壊し、するということをやりました。でこれはですね、その当時世界で大々的に報道されて、グローバリゼーションに対する抗議行動として報道されました。でこれはどういうふうな背景があるかというとですね、まずですね、当時ですね、アメリカ政府が、じゃない、マクドナルドです。マクドナルドが、人工ホルモンで育てた牛の肉をフランスに輸入しようとしたんですね。つまりマクドナルドのなんとかバーガーにはそれが必要なわけですね。ところがですね、フランスの方では、フランスっていうのはフォアグラの国で、その食文化については並々ならぬ自信を持っているわけで、そんな怪しい肉は入れたくないということで反対したわけです。でところそれに対してですね、今度はマクドナルドが WTO、先ほどお話に出た WTO に対して、これは世界の公正な貿易を、妨害するものだということで訴えるわけですね。そうすると、WTO はマクドナルドの言い分を聞いて、これは確かに世界の公正な貿易を阻害するものだということで、制裁措置としてフランスからアメリカあるいは世界にこう輸出されていた、チーズ、それからポテトの、に対してものすごい関税をかけるわけですね。それによって痛手を食らったのがその今出ていたジョセコベで、ジョセコベというのはそのラルザック地方で、ちょっと名前すみません忘れましたけれども、チーズとポテトを作って、それで生計を食らってた、立てたわけなんですけれども、それが WTO の経済措置によってものすごい関税をかけられたために輸出ができなくなったんですね。でそれに抗議するためにマクドナルド その店舗を破壊するということを1999年の末にやりました。でこの辺がですね、おそらくグローバリゼーションというふうに僕らが、呼んでいる世界の流れに対してに、最初に挙げられた抗議の声ではないかというふうに思います。ただこの後、ジョセコベについては皆さんもご存知かもしれませんけれども、ジョセコベは、そういうふうな、農民の側、農民の立場から、農民の視点から、見たそのグローバリゼーションの問題点というのを追求していくわけなんですけれども、それとは別にやっぱりこの1999年という年はですね、非常に重要な年で、その年に WTO の、定例会議がシアトルで開かれます、11月30日のことです。その時に初めて、おそらく初めてと言えるかどうか分かりませんけれども、約3万人規模の人たちがシアトルに集結し、その WTO の会議を、開かせないための抗議行動をやりました。これは、シアトルの戦い、バトル・オブ・シアトルというふうに、呼ばれていて、僕はその当時インターネットのプロバイダーで、アルバイトをしていて、一日中インターネットを見てたんですけれども、ほとんど日本では報道されませんでした。その当時何を日本のメディアが報道しているかというと、2000年問題です。2000年の1月1日になるとコンピューターが大変なことをしでかして、でも何にも起こらなかったんですね。でそういった報道の、裏側ではシアトルでその WTO の会議を封鎖するというふうな行動が行われていて、おそらくそれが僕らが知っているグローバリゼーションに対する非常に明らかな形での抵抗運動だったと思います。でこれは残念ながら今お話ししましたように、99年当時にはほとんど報道、日本のメディアが報道されませんでした。僕が覚えている限りだ と、12月30日の一番抗議が激しかった日の3日後に朝日新聞が伝えたぐらいで、ほとんどは日本では知られていません。でそれをですね、まず見るところから始めたいと思います。これからお見せするのは1999年の11月30日から約3日間の間にアメリカのシアトルで開かれようとした、WTO の会議を阻止するための行動です。でこの阻止するための行動は WTO が決めることというのは、結局のところその公正とは言うけれども、人も公正ではなくて、北側の、北半球 その資本主義社会のある特定の企業、それはマクドナルドであったり、あるいはナイキであったりするんですけれども、そういった企業の利益につながることしか決めない。それだったらば、 会議なんか開かせない方がマシだと、つまりそこで何かを決められるよりも何も決まらない方がマシだというふうなものの考え方で行われた封鎖行動です。じゃあそれを、今から見てみたいと思います。11月30日から約3日間の間、シアトルで開かれた WTO 会議を阻止するための行動をドキュメントした、カスパディアプレスというインディペンデントのメディアがまとめたビデオを、に、まあ、字幕をつけて、お見せしたものです。で、なぜシアトルで開かれたかというとですね、シアトルというのはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ボーイング社、これは、世界の、あの飛行機の、トップメーカーですね。それとマイクロソフト、それと、最近ではスターバックスの発祥の地というふうに言われていて、つまり、まあ、グローバリゼーションの非常に、象徴的なその土地なわけですね。そこで、まあ、グローバリゼーションをこれから進めていくその世界戦略あるいは世界経済についてのその考え方みたいな、プランを、まあ、世界から集まった、首脳たちが話し合うという会議で、まあ、それをですね、阻止する行動を、今捉えたものなんですけども、皆さん WTO という組織がどういうふうに形成されているかについては、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、僕らはおそらくそこはですね、世界130何カ国の、代表たちが集まって、それこれから世界が、目指していくべきその方向性あるいはその、解決していくべき問題について多数決で決めるというふうに思いますけれども、実はそうではないんですね。実はそこでは発言権を持っているある特定の国というのは、それはほとんど G8 の国と被ります。でその、非常に発言権を持っている8つの国が、合意をすればですね、そこではもうその政策は合をするんですね。でそれによってですね、いろんなその先ほど、見たようなフランスでのその牛肉の問題であるとか、あるいはジャマイカの例で見たような、南半球にとって決してその人々の幸せにつながらないような政策が勝手に決められてしまうわけですね。でそういうことを勝手に決めさせられるわけにはいかないし、その8カ国あるいはその WTO の代表が必ずしも世界の、声を代表しているというふうには思わない人たち、実際代表しているとは思えないんですけども、そういう声をそのに対して抗議の声を上げる人たちが、まあ、WTO のその会議を、こういうふうの時に集まってその会議を封鎖するというふうな行動をします。で今見ていただいたのは非常に過激で暴力的に見えるかもしれません。で実際ですね、その当時の ABC あと CBS そういったアメリカの、主要な、テレビメディアはこれを非常にカオスとバイオレンスに満ちた、日だったというふうに、報道しました。で実際今見ていただいた映像を見るとそういうふうに見えるかもしれません。ただここからが大事なんですけども、これはですね、そのシアトルで1999年の11月30日に起こったある一面でしかにしか過ぎないんですけど、今の、今見ていただいた映像はブラックブロックと呼ばれる、ゾーンであるいはエリアで起こった、抗議行動です。で一番最初の字幕にもありましたように、その警察に対して彼らをぶん殴る必要はないというふうに、言っていました。で非常に無秩序で混乱に満ちているように見える、かもしれませんけれども、ここにはですね、大原則があります。それはですね、非暴力ということです。ただ非暴力というのはその例えば機動隊であるとか警官に対してそれを傷つけないというところの非暴力であって、この後、今見ていただいたビデオの中では例えばナイキショップのウィンドウを破壊するという行為がありました。さあこれに関しては非暴力ではないのではないかというふうに言う方もいますけれども、これについてはちゃんと理屈があります。その今見ていただいた、ゾーンについてはブラックブロックというふうに言われています。ブラックブロックのブロックというのはアメリカでその区画を示すときにブロックというふうに 言葉を使いますけれども、それはどういうふうなブロックかという と、そこでは非暴力という大原則のもとで、とりあえずその警官隊あるいは機動隊に対して直接その人物を傷つけるような行為はしてはならないけれども、例えばそのショップのウィンドウを破壊するとかという行為までは許される、そういうふうな合意のもとになって成り立っているのがブラックブロックです。で、その抗議行動はですね、ブラックブロックだけではなくて、その他にレッドブロック、グリーンブロック、シルバーブロック、ピンクブロック、あるいはイエローブロックといういろんなブロックから、構成されています。で、残念ながら、1999年の11月の時にアメリカの主要なメディアが報道したのはほとんどブラックブロックだけでした。で、それは今でも変わってなくて、2007年の今現在、6月に行われたロストックでの G8 会議の時に、BBC にしろ、ABC にしろ、CBS にしろ、CNN にしろ、そういった主要なメディアが報道したのはブラックブロックだけでした。ところがですね、テレビを見ている限り、あたかもそのブラックブロックの行動がアンチグローバリゼーションのその運動を代表しているあるいはように見えるかもしれませんけれども、実はこのブラックブロックっていうのは非常にたくさんある戦術の中の一つでしかないわけです。さらに言えば、あのブラックブロックっていうのはあくまでそのゾーンあるいはエリアのことであって、ブラックブロックの人がいるわけではないわけですね。で、これについては後でお話しますけれども、まず最初にあのこれ以外にいろんなブロックがあるということを、まず映像を通じて見ていきたいと思います。それで、1999年のこのシアトルのところあたりからそういうふうなブロックというふうなものの考え方ができました。つまりそのグローバリゼーションというのはいろんな問題を含んでいるわけですね。で、なのでそのいろいろその細かいいくつかの、 細かい問題に対して意見が違う人たちがそのいるわけです。ただそれをですね、互いにその、昔の言葉で言えば内ゲバー的にその反対する者同士が戦うよりもむしろそれは互いに認め合った方がいいということで、そういうふうないろんなそのブロックを分けてそれぞれそのブロックごとに異なるそのルールやレギュレーションを設けるという、やり方が生まれたのが1999年のこのシアトルからです。で、今見ていただいたのはメディアが喜んでこう報道するような一番こう過激で一番こう暴力的に見える部分なんですけども、これから見ていただく部分は、果たしてそのメディアの報道がその時正しかったのだろうかというふうに思わせるような部分です。この99年のシアトルではですね、音楽、それから、操り人形、あるいはそのグラフィックのようなものが非常にその抗議行動の中で非常に重要なものとして、使われるようになりました。で、それをまずですね、話よりもまず映像とその音を見ていただきたいと思います。これも同じその1999年のシアトルで行われた WTO の会議を、中止させるための報道です。で、これはほとんどメディアでは報道されなかった部分をこれから見てみたいと思います。現場ではシルバーブロックというふうに呼ばれています。シルバーブロックというのはそういうふうな、例えばドラムなんかを使った、音楽を使った抗議行動をする人たちです。で、シルバーブロックという名前がどこから来たかというと、今日もここに持ってますけども、サンバの楽器太鼓のこのボディの部分というのは大抵メタルでできているんですね。この辺りから生まれたもので、こういったサンバやあるいはいろんなドラムというのがあります。で、他にもですね、例えば特定の、 思想あるいは行動にこう、を持たない人たちっていうのはイエローブロックっていうブロックに属して、そこで自分たちの抗議行動をします。あるいはそのレッドブロックっていうところはですね、これはコミュニスト共産主義の思想を持っている人たちが自分たちなりの抗議行動をやります。グリーンブロックっていうのもあります。グリーンブロックっていうのはエコロジストの人たちが、最近の言い方で言うとスピリチュアル的な抗議行動をやるところです。そういうふうにいろんな抗議行動のやり方があって、たまたま僕らはそれはマスメディアが報道するブラックブロックの非常に一番過激なところでしか目にすることはありませんけれども、非常に多様な抗議行動があるということをこれから見ていきたいと思います。でこれからお見せするのはピンクブロックというふうに呼ばれる、ブロックの抗議行動です。これは、1999年の WTO の会議を、中止させるための、ものではなくて、その翌年にプラハで開かれた IMF の会議を阻止するための行動の時に、の、ピンクブロックの、映像です。まずそれを最初に見てみたいと思います。機動隊を非常に困らせたショッキングピンク の、 コスチュームをつけて、これは別に女性だけではないんですけれども、まさに妖精のような格好をして現れて、それで一番先頭に出ていって、ああいうふうに魔法の杖みたいなものを振り返して、機動隊はこれまでそんなもの見たことないですから、どうやって対応していいか分かんなくて、ただもう後ずさりしてそういうふうなやり方があるわけですね。だからシルバーブロック、ピンクブロック、そういうふうないろんなその抗議行動のやり方があるということが分かると思います。で次に見ていただきたいのは、これもやっぱり2000年だったと思いますけれども、アメリカで IMF の会議が開かれたときに、そこで非常にこれはさすがにメディアも報道しました。非常に目につくものです。でそれは何かというと、ビッグパペット、あるいはジャイアントパペットという巨大な操り人形を作った抗議行動です。これはおそらく皆さんも、先月行われたドイツのロストックで の、 G8 の、報道の中でもしかするとほんの1秒か2秒見たかもしれませんけれども、実は、見てないですか、見ましたか、それについての、映像をこれから見てみたいというふうに思います。これが2000年のこれ IMF とワールドバンクですね、ワールドバンクの会議が開かれた時のそれの、に対する抗議行動の、ドキュメントです。でですね、最後に見た映画の中で誰がそのビッグパペット、ジャイアントパペットを恐れているのかというふうな問いかけがありましたんですけども、警察と機動隊が非常にこれを嫌ってるんですね。なんで嫌ってるかについてはですね、僕と同じく文化人類学をやっているデイビッド・グレーバーという人類学者がいて、彼が分析してるんですけれども、このビッグパペットっていうのは、それを作ろうとするとやっぱり一人の人間が作る、一人の人間の手に負えるわけじゃないわけですね。そこではその団結やあるいは協力っていうのが必要なわけで、そのビッグパペットっていうのを見ると、そこにその僕らの普段は目に見えない目に見えない人たちの団結や協力の力っていうのをそこにやっぱり象徴的に表しているので、そういうのをやっぱり非常に恐れるわけですね、その取り締まろうとする側は。でさらに言えば、その取り締まろうとする側はこういうふうな反対運動とそれを取り締まる側の対決っていうのを真面目に真剣にやらなければならないというふうな頭があるんですけども、ビッグパペットは非常にふざけたものが多いので、その要するに脱力してしまうわけですね。だからその自分たちを脱力させるものは非常に警官やその機動隊が嫌って、それをもうまず何よりも先に排除しようとするというふうに分析しています。そういうふうに今 の、 そのグローバリゼーションに対するアンチグローバリゼーションの運動って非常に多様なやり方を持っています。それは僕らが主要なメディアで目にするようなブラックブロックに代表される、つまりブラックブロックというのはこういう人たちですよね、こういうふうな 格好していたとですけど、それに必ずしも代表されなくて、非常に多様な戦術があり、そこにはどんなその戦術が異なっていても、必ず守らなければならない合意があります。それは非暴力ということです。でこの非暴力というのは一体どこから来たかというと、20世紀のこれは最大の遺産だと思います。皆さんも非暴力がどこから来たかというのはご存知だと思いますけれども、それはインド その独立闘争の時にガンジーが唱えたものです。でその非暴力、敵抵抗ということは今ではいろんな形で僕らは耳にしますけれども、一体それがどういうふうに起こったか、そして本来それがどういうものだったかというのはなかなか知る機会がないので、今日はちょっとお勉強的になるかもしれませんけれども、ガンジーの非暴力がどういうふうなものであったかをもう一回復習的に見てみたいというふうに思います。
インドはもはや私の心の誇りではなくなるでしょう。
これはですね、ABC と NHK が、作った映像の世紀の中の、一部です。で、今のアンチグローバリゼーションの、運動の中にはこの非暴力の考え方が非常にあります。ただ非暴力とは言っても、その僕らが さっき見たようなスウェットショップのことに対して本当に怒りを覚えている人たちがいます。そうする人たちは何もそのしないではいられないわけですね。だからそういった人たちはブラックブロックに行って、人間は傷つけないし、人間は殺さないし、人間に対して暴力は振るわないけれども、そのウィンドウショップのショップのそのウィンドウを壊すことに関しては、それをその僕らを、惑わせているその商品経済 その魔力あるいは呪いを解くという、そういうふうな、彼の言い方で言う と、ブレイキングザ、ブレイキングザスペル、つまりスペルというのは呪いということですね。呪いを解くというふうな、ロジックの中でそれを正当化するというふうな行為をやっています。でそういうふうにですね、アンチグローバリゼーションの、抗議行動というのは、これまで僕らが知っているようなデモ、あるいはそのシュプレヒ行為をただ、繰り返す、そういったものとは別の、フェーズ、別の、段階に入っているようなすごく印象を受けます。でですね、今それをですね、ピンクブロックやシルバーブロック、そしてブラックブロック、そして、いろんなブロックの、映像を見ることによって見てきましたけれども、さらにですね、そういったブロックの、多様な戦術あるいはやり方をですね、最近ではそのビデオあるいは映像の形で紹介してくれるものがあります。残念ながらこれはほとんどの主要なメディアでは報道されることがありません。で今日 のウィルコモンズアカデミーの、一番の目的はそういうふうな僕らが目にする機会のない映像を見て、そして何かを考えることなので、今日の、一つのまとめとして、2000年にプラハで IMF の会議が開かれたときに、それ その抗議行動を、ドキュメントした、20分ぐらいのビデオをこれから、見てみたいと思います。で残念ながらですね、それは、字幕がついてません。いずれ字幕をつけようと思って、今日見ていただいた字幕は僕は勝手に字幕をつけたやつなんですね。いずれそれが字幕をつけようと思いますけれども、今そのブラックブロックやそのピンクブロック、そしてシルバーブロックについてはお話しましたので、大体のそれが何なのかというのからお分かりいただけると思います。でこ の, 今から見る、ドキュメントはですね、クラウズ、バイトウルフスっていうタイトルがついています。それは、群れが、狼に噛みつくっていうタイトルです。でこれはどういうふうなところがついているかというと、その時の IMF の、一番の責任者が、なんでだすみません、そのはっきり名前忘れたんですけれども、セカンドネームがウルフェンという名前だったんですね。でそのウルフェンという名前から取って、そのいろんなその無造無造の抗議の集団がそのウルフに対して噛みつくというふうな、そういうふうな、タイトルの付け方がされています。ただそのドキュメントはですね、僕らが通常考える意味でのドキュメントとはちょっと違っています。非常になんていうのかな、 エンターテインメントの要素があって、なおかつですね、一つのストーリーがあるんですね。普通のドキュメンタリーというのはストーリーがないものなんですけども、それはストーリーがあります。それは、これから見ていただくけば分かる通り、あのフランコという男が出てきて、そのフランコという男がその2000年にプラハのプラハで開かれた IMF の会議に、まあ、一種 の, そのレポーターとしてこう派遣されるわけですね。でそのレポーターとして派遣したのは、誰かという と,、メキシコでその先住民の、権利回復運動を、目指して立ち上がったサパティスタ の, フラあのマルコスというふうな、筋書きになっています。そういうふうに非常にフィクションをこう交えた形での、ドキュメントなんですけれども、まあ、そういうふうな形で作られた2000年の、チェコのフロアで行われた、IMF 会議を注意させるための行動のドキュメントだというふうに、一応頭に入れて、ご覧になっていただきたいというふうに思います。その中にはさっき僕らが見たピンクブロックも出てきます。じゃあ、ぜひお楽しみ。今日は時間が限られているのでですけれども、今見ていただいたように